エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
すっかりお鍋が恋しくなってきた昨今でございますけれども。
うん。
最近いかがお過ごしですか？
そうですね。まあ、寒くな、でもさ、あったかいよね。
はい。昼はなんか、まだ秋なんじゃねえかと思うぐらいあったかいですよね。
昼間がね、別に寒くないんだよね、と。
夜すごい寒いですよね、普通に。
やっと、だからそこは普通なんでしょうけど、昼間はね、そうでもないけどね、と思いますが。
昼に冷やし中華食べて、夜におでん食べてもいいですよね。
冷やし中華を再度始めましたっていう。
リバイバルってことで。
やめてませんでしたが正しいよね。
ああ。
いつまでも、今年は。
一時休止っていう形でね。
ずっと置いといたっていいだろうと思いますけどね。冷やし中華、ね。
なんか世の中には冷やし中華専門店になるものもあるらしいですけどね。
いや、じゃあ温暖化の影響で商売になるんだ。温暖化ビジネスの最前線を走ってます、実はと。
ああ、もう見越してますってことで。
そう。
うん。これからもう10年はうちの派遣だっていうことでね。
そう。それに近いもんだとあれだよね。コンビニのさ、はい、肉まん始めましたもん、本当はそうなんでしょ。
ああ、別に一年中できますよね。
でもどっかでやってるよね、その、なんか、ガッと来る時が。
あ、そうですね。
品揃えやら何やらが突然種類とかさ、ドドッと増えんのって、うん、普通は10月とかだと思うけど、今年は全くだから売れてないんじゃない？
ああ、でしょうね。
うん。
まあ、例えば仕事帰りにコンビニ寄った人とかが買うのは、もう寒い時間帯だから、当然あるでしょうけど。
まあ、売れるのかな、それなり
に。学校帰りの高校生とかに売れないんじゃない？
そうそうそうそう。朝ね、そうだよね。昼間は売れないよね、と思いながら、見てますけども。うん、今日はちょっとiPhone 使ってない人には全く何のこっちゃっていう話になってしまうんですけど、まあ、まあいいでしょうと。そんなに真面目に聞いてる人もいないだろうからいいかなと思うんですけども。ですね、なんかこれ iOS かなんか変えた、入れ替えた時に、はい、なんか勝手にアプリの色がなんか黒っぽくなったんですよね。
ああ、そうですね。iOS18 からアプリの背景色が黒く、ダークモードに応じてなるようになりましたね。
なんかそれをさ、アップルのアプリは が勝手にやるのは別にいいですよと。
ああ。
ポッドキャストとかも確かになんか黒い人、背景な、バックグラウンドになってて、まあ別にそれはそれでも、まあいいかなと思うんですけど、
はい、
勝手にやられてパニックっていうのもあったんですよ。まあ今でもパニックなんですけど、
でしょうね。
ウェザーニュースとかってさ、青っていうもうさ、感覚でしかないのにさ、黒になって、本当に、なくなったわと。アプリ消えたわって、ずーっとこう、朝やったりとかしてたんですよね。
見つからなくなりますよね。
あと、やっぱひどい、こう、なんていうのかな。イメージってのがあるじゃない。だけど、私ナビソフトの、乗り換え案内の、
はい、
ヤフー乗り換え案内使ってるんですけど、
はいはい。
あれも、頭の中にも白地っていうものがもうさ、すり込まれてるのに黒だからもう全く見つかんないんですよね。
ですよね。ヤフーのアプリは全部白くて下にヤフーって書いてあるぞっていうのが頭にあるからね。
その色変えるのってさ、なんかこうコーポレートアイデンティティをぶっ壊してる気がしていいのかなっていう。
やっていいのかよ。お前の勝手でって思いますよね。
そうそう。これ本当に触れないのかなんかの法に触れないのかと思ってるんですよ、本当に。
なんかあれじゃないの？アップルのことだから、アプリの制作するときの規約に勝手にアイコン変えれても怒れませんみたいなこと書いたんじゃない？
あり得るね。これ、うん、多分、本当にヤフーが一番被害を受けてると思うんだよね。全部黒字になって、なんか一瞬、もうなんとなく使う頻度が落ちてる気がするんですよね。
あ、見つかんないから、代わりのアプリを勝手に使ってみたり。
うん、いいか、みたいにね、ちょっとなっちゃうんですよ。
ですよね。
なんか、いや、アイコンって、アイコンですよね。アイコンって、直感でわかるように作られてるものじゃないですか。まあ、絵にしろ、何にしろ。
はい。
だからなんかその色ってさ、意味があるんじゃないのっていう。
ですよね。だからまあ、ピクトグラムみたいなもんだったらば、それぐらいシンプルだったらば、区別つくけど、そんなに単純なもんでもないからね。
いや、これね、私結構この無印良品が黒字とかってもうもはやなんかさ、
っていうか黒字に赤とか見づらいですからね。
これなんか無地がむしろ沈んで見えてますねみたいなね。
そうなんですよ。
なんかさ、こういうのって本当だったらその本当にさ、コーポなんですが、その会社のなんかデザイナーみたいな人がいて考えてるわけじゃないですか、本来。
はい。
なんか すごいよね。完全に無視されてるけど。それぐらいにしか思われていないんだな、アップル様にはと。こんだけアプリが多くて、探せ探せって、結構皆さん、なんて、1日何分かは探してると思うんですよ、アプリをね。あそんな中ですよ、これを一律皆さんのなんかこう、探す時間増やしてるから、これ解約だよな、とか思って、いたんですけど、
ですね、まあ一応、戻す方法としてはですね、はい、ホームスクリーンの何もないところをしばらく押しておくと、アイコンが揺れるモードになりますよね。
はいはいはい。
順番入れ替えたりするモードになります。
はいはいはい。
その時に画面左上に編集っていうボタンがあります。
ああ、ちょっとやってみましょう。はい、
そこを押すと、メニューが出てくるので、カスタマイズっていうメニューを押してください。
は
い、
あ、戻った。
そうすると下に、アイコンの色をライト、ダーク、自動、調整ってのが出てきますんで、ライトにすると戻ります。
いやさ、勝手にまずダークにしたっておかしいよね。
だからお前ダークモード使ってんだから、これ、アイコンもダークモードなんだよって。
そういう意味じゃなかったのに。ああ、これすごい、これすごいわ。ちょっとなんかなんだろう、このね、やっぱり上から目線ですね、全般的に。
ああ、まあ快適な環境はアップルが提供しているのですっていう。
あ、そういうことか。
ダークモードはそもそも白いのが眩しいっていうんだったら、白い部分は全部黒くしなきゃダメじゃないかっていう。
だけどさ、メモ帳のアプリのメモのところが黒っておかしいだろうって。
すげえ見づらいですよね。うん、
白紙に書くのからメモなんじゃないのみたいなね。
しかも、多分、そのアップルのアプリのアイコンの作り方みたいな流儀があって、それに乗っ取ってないアプリは白い背景のままのアプリもあるんですよね。
確かにそうだ。変わんないね。
変わんないやつもあるんですよ。ちゃんとやってるからこそ変わっちゃったっていうアプリこそ変わりそうですよね。
いやね、奇跡的にね、JAL は変わってないんだよね。白地に赤のまま残って。これ黒になってたら多分ね、相当ね、イメージ変わるし、もうなんだか分かんなくなると思う。
それは一応さ、ナショナルフラッグとしてさ、日本国としても抗議しなきゃいけないわけですよ。
それはね、あ、それ配慮したのかな、もしかして。やっぱりちょっとね、ナショナルフラッグ関係に手を出すのは良くないだろうと思ったのかな。
国家間の争いになってしまいますから。
そうだね。
うん。
いや、だけどもう一大、まあ、デザイナーってどこにもいると思うんですけど、なんか、なんだろうな、たまにね、なんかこう、ロゴをちょこちょこ変えるようなブランドとかあるじゃないですか、なんか。
ああ、ありますね。
変なデザイナーが多分いるからこそ、なんかこう、なんですか、フォントの間隔を1ミリ増やしましたみたいな、なんかそういうね。
ありますね。
なんかそれでお金をもらっているのかっていうような、仕事をしている人もいるんだと思うんですけど。
まあまあ。インハウスのデザイナーだったらいいですよ、別に。
ああ、まあまあね、そうね。
うん。外部のデザイナーがロゴを作ってるってことはあんまないでしょうからね。
だけど、ね、まあ、アップルとかって結構さ、自分たちのこうデザインというか、こういうものに当たり前ですけど力を注いでいて、だからアプリのね、見た目とか形とかも結構、こだわってる。なんか確かに、それを乱すようなアプリを作ってくるとか確かにあるよね。
この、ね、
ホーム画面とかでさ、
うん、
太鼓の達人アプリがですね、こう、すごい目立ってるんですよね。ドンちゃんがこう、なんか、行くぞみたいになっているアプリのやつとか、確かにちょっとなっていうのはいっぱいあるんで。
少なくともジョニー・アイブが考えてたデザインじゃないだろうなっていう。
これは違うだろう、ね。とか、まあ確かにあるよ。あるね。確かにね。ちょっとなんかどうなんですかね。こういうのも、まあそれをもって、その会社のね、もしかしたらそのセンスとかそういうのも測られるから、結構力入れて作ってとか力入れてるんでしょうけど。
というかあれですよ。アップルの製品を使うっていうのはこういうことです。
そうか。
はい。私はずっと Mac 使ってきましたけど、
うん、
モデルが変わると周辺機器も変わるわけですよ。
ああ、確かにね。
特に分かりやすいのはキーボードなんですけど、
お
ー。キーボードは Apple のやつに体を慣らすのがベストなんです。もうそれしかないんですよ。
確かにさ、独自すぎるんだよ、いろいろね。
そう。
うん、
だからもう、今後 iPhone がいきなりアプリのアイコンを丸にしますって言われても、そういうものです。
確かに。やってきそうでしょうがないな、マジで。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。 では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
11月20日、STB ニュース北海道。ドラッグストアで万引き男を逮捕。
うん。
北海道旭川東警察署は2014年11月19日、窃盗の疑いで男24歳を逮捕しました。男はドラッグストアでガスボンベ1パック、ビール6缶パック、計1578円を盗んだ疑いが持たれています。男は会計せずにそのまま店の外へ出ていったため、従業員が警察に通報。調べに対して男は間違いありません、弁解もありません、などと容疑を認めているということです。
ああ、これやっぱり鍋の途中だろうね。もうガス切れたなっていうのも、これしょうがないけど。
ああ。
ついでにビール持ってるのはちょっと良くないね。
そういうことですよね、きっと。うん、これ考えられるのは鍋かバーベキューしかないですもんね。
うん、
北海道なんでジンギスカンっていう最適解が。うん。
そうね。
うん。途中だったんでしょうね、やっぱね。
まあ、北海道だと、このガスボンベっていうのはなんかもうインフラとして認められそうな気がするじゃない。なんか。
ああ、常備してないと。
まだこれは盗んでもなんとなく致し方ない感はあるんだけど。
まあ、寒いと死んじゃうっていうのもね。
もうこれは暖を取るためのね、仕方がないもんだろうと。はいはい、
けども、
6缶パックはちょっと多いだろうと。1本ならまだしも。
ああ、それだったら気の迷いっぽいけどね。また11月19日ですから、土平日なんですよね。
お
お。うん。週末とかじゃないんですよ。
それはちょっとね。
うん。だからこれから1週間、1本ずつみたいな。
計算したかもしれないね。
かもしれないよね。うん。
まあ、ちょっとそういう意味でも、あんまりね、同情されない感じかな。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月21日、カンナムタイムズ。ヒューマノイド展示会場に超リアルなロボット。18日、最近、北京で開催された2024世界ロボット会議では、様々なヒューマノイドロボットが展示されました。来場者たちは非常にリアルなヒューマノイドロボットに夢中になり、実際に肌に触れたり手を動かしてみるなど、積極的に展示会を楽しんでいました。しかし、一部の来場者は次第に違和感を感じ始めたということです。数体のロボットがスタッフにメイクを直してもらっていたり、汗を拭いてもらったりしている様子が目撃されたのです。さらには、昼食時に会場の裏で昼食をとっているロボットもいたということです。いくら技術が進歩したとはいえ、これは明らかに人間でした。実は、企業側がモデルを雇ってロボットの演技をさせていたのです。しかし企業側はこの事実を事前に来場者には知らせていませんでした。このような事実を知る由もない来場者たちは躊躇することなくロボットに触れていました。そしてプロ意識を持ったモデルたちはメイクが崩れても動かなかったのだということです。
すごいね。
パントマイムですよね。あれですよ、ロボットに扮したモデル。まあ、この時は人々はみんなロボットだと思ってるわけですけど、ぐるりと取り囲んで、ほっぺただの髪だの触りまくってるんですよね。
それ、途中で気づいてるやついるよね。もういいんだっていうかさ、合法なんすかこれみたいなやついたと思うよ、絶対。
分かってて遊んでるやつが。そうだね。
これはちょっとね。
花始めみたいなもんだと。うん。あれ、いじって遊ぶもんだってことですもんね。
だね、そう、銅像の花始めみたいなね。
ですよ。うん、
これいや、なんで、全部がじゃないでしょ。さすがにそういう会社がありました。ちゃんとしたとこもありましたなんですね、多分。
まあ、全部は全部ではないでしょうけどね。
いや、だとすると。う
ん、要するに、ものすごいリアルで、人型で、ちゃんと肌の質感とかも再現してるロボットが、未来にはできるんですよっていう展覧会に、本物がいたっていうことですよね。
イメージね。
イメージ。こうなるといいな。こうなる
よっていう。
ああ。だからそれがさ、例えば、それを信じて投資したりとかにつながると詐欺ですよね。
そうだね、う
ん。よく見るとさ、ロボットの腰のとこにさ、扇風機ついてたりするんだよね。暑いんじゃん、みたいな。熱暴走かみたいなさ。
でもさ、瞬きとかするけど、それもリアルだね、みたいなことだったってこと。
あ、そうですよね。うん。まあ、ロボットだったら瞬きする必要ないんだけども、人が不気味に感じるのを防ぐために瞬き機能が入ってますみたいな。
いや、バレるでしょ。
バレますよね。みんなどこかで、あれこれもしやって思って、そこでよかったらみんな手を引いたことですよね。
うん。
離らない指突っ込んだりとかしてないわけですよ。
いや、 っていうか、あったかい時点でね。
ああ、そうだね。まあ、ロボットだから熱を発することもあるとは思うけども、表面までその温度が伝わるとはなかなか考えにくいですよね。
ね。全員が分かっててやっています。だとすると、ただの、本当あれですよね。パントマイム大会ですもんね。
ですよね。趣旨が変わるよね。
ロボットダンスうまいね、みたいな、ね。いや、ロボットですから。
ああ。言い張る。11月21日、京都新聞。九条ネギ大量窃盗事件の裁判。
ああ、はい。
京野菜の九条ネギを畑から盗んだとして窃盗罪に問われた元農家の男28歳の初公判が21日、京都地裁でありました。男は起訴内容を認めています。検察側は懲役2年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審しました。被告人質問で男は、ギャンブルなどに浪費し、金に困っていたとし、納入を断って取引がなくなるのが怖かった。自分の畑でも7月頃にネギが2、300キロ盗まれ、自分も取った方が早いと間違った考えになってしまったと述べました。うん、判決は12月19日だということです。
そうなんだ。取られてたんだ。
取られてたんですよ。ちょっと同情するね、これは。
これは、まあね。
だからネギ業界で2、300キロ常に足りないんですよね。A さんが取られたので B さんの畑から取りました。取られた B さんは C さんの畑から取りました。で、ループしていくと、必ず300キロぐらい足りなくなるんですよ。
そうだよね。うん。だからこれはさ、取ったやつから取れば別にいいんだけど、そうじゃないからね。
取り返してればね。
そう。
うん。今頃は誰かの胃袋の中ですから。
そうか。ちょっと、まあ、取りやすいのかな。
まあね、ネギ農家だったらば、どうやって収穫すればいいのか分かってますからね。
でも逆に言うと、だから、取られたっていうのも、これもネギ農家の仕業だって分かったのかもしれないね。
ああ、そう。それはまあ、これからまた別の捜査が行われるのかもしれませんけども、
うん、
一番悪いのは、最初に取ったやつかもしれないね。
うん、まあ、ちょっとね、そうなるとお互いに、疑心暗鬼だよね。
ああ、ネギ農家同士が信頼関係を失う。
もう一本一本名前書くぞみたいな世界。
ああ、そう、小学生の鉛筆一本一本に名前シールを貼るみたいなやつがね。うん、
でちょっとこう、まあ、気の毒ではあるんだけども、取られたそれをやり返しちゃうとね、同じですからね。
まあ、憎しみの連鎖ですからね。
うん、やっぱりここはやっぱり憎しみの連鎖を俺が断つと。ということで、ジャガイモに手を出します。
薬味にならないからね。うん、別の争いの種をまくだけでなく、うん、ラーメン屋とかに行き渡らないってことになりますんで。
そうか、九条ネギは特殊なのね。
特殊なんですよ。ベジポタ系ラーメンしか使わないですか、ジャガイモは。
いや、だったらもう考えを変えようと。俺はパクチーを作るって。
そうだね。暑さに強いやつを作るっていう。11月21日、テレビ U 山形。女性を脅迫、男を送検。会社の顧客情報を利用して女性に卑猥な内容が書かれたハガキを送って脅迫したとして逮捕・起訴された54歳の男について、県警は今日、個人情報保護法違反の疑いで書類送検しました。男は容疑を認めています。男は会社の顧客情報を悪用して20代から30代の女性に対して卑猥な内容が書かれたハガキを送り、自身と性的な関係を持つよう脅迫したとしてすでに逮捕・起訴されています。男は以前電力会社に勤めていて、契約者の個人情報を見ることができる立場だったということです。被害者は20人以上に上るとみられています。捜査関係者によると、男は動機について、相手が性的な内容を読むのを想像すると興奮するなどと供述しているということです。
はがきなんだ。
はがきですよ。このデジタル時代に。
はがきか。
ペーパーレスの逆を行く。
これでも、あんま卑猥だと配達されないよね。
あ、どうなんだろう。絵とかじゃなきゃ行くでしょ。
あ、だから文章なのね。
はい。例えば、精密な写真とかを印刷してたら、それは捕まるかもしれませんけども。
うん、いや、そうなんだよね。うん、いやー、はがきってなんかすごいさ、
はい、
ね、裏とかすごい丸見えだからさ。
そうですね。
あれかな？電力会社にいたってことだから、シールでピリってこう、剥がすタイプか。これは確かに剥がしたらエロいっていうのはちょっといいかもしれない。
圧着するタイプのやつね。うん、個人情報が書かれてる面は保護されてるやつだ。
そう。濡れてる場合は乾かしてからみたいに書いてあるやつ。
あるあるある。
いやー、うん、それだったら手が込んでるなーって
。手込んでますね、それはね。うん。そこまでやるんだったらむしろ手書きであってほしいね。うん。
いやー、これでも、それでいいんだなー。その想像でしかないんだからね。
それ読むと思うと興奮する。だからまあ、この人は、俺の小説家向きですよね。うん、しかも女性が読むタイプのやつを書けばいいんですよ。
そうか。
ハーレクイーンですよ。
まあ、本当ね、それでいいんだもんね、だって。
そっちの方は適色ですよね。だからこれから、多分暇な時間が膨大に増えると思うので、まあ、ね、個室で執筆活動をすればいいんじゃないかな。タレコミいただきました。ペニーさん、ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月22日、中京テレビニュース。職権を不正使用。岐阜県の50歳の課長級の職員50歳が、県庁内にある食堂の職権を自宅でコピーして使ったとして、停職4ヶ月の懲戒処分を受けました。職員は去年6月から7月にかけて県庁内にある食堂の食券を自宅で5枚ほどコピーして数回使い、今年2月にもコピーして1回使ったということです。食券は1枚490円で、今年2月に大きさが小さくミシン目がない不自然な食券があると食堂の職員が気づき、翌日同じ食券を使う人物がいないか警戒していたところ、この職員が食券を使ったため発覚しました。職員は県の聞き取りに対し、ワイシャツのポケットに10枚綴りの回数券を入れていたが、洗濯して使えなくなったので、その分を取り戻そうとした、などと話しているということです。
なるほど。
職員はコピーしたと見られる6枚分2940円を弁済したということです。
確かになんか、それは、かわいそうだな。うん、
気持ちはわかる。
うん。
せっかく買ったのに。
だからその、購入履歴とあれが気もつかないんだろうね。その使用実績みたいなのはね。
だこれがデジタル食券だったらいいんですけど、10枚綴りの紙ですから、誰が買ったかまで追跡できないんですよね。
これがまさに今の問題ですね。
ですよね。
デジタル化が進んでいないことの弊害ですよ、これ。
ですよ、うん。自分の過失とはいえ、なんとかならないかと。相当ね、洗濯終わった後に気づいた時には落ち込んだと思うんですよね。
そうだよね。
490円の10枚綴りですよ。
高いよね。
ね、多少割引かれてるとはいえ、あーって思うじゃん。
確かに、そうなると、なんですかね。
日本銀行券みたいにいかないわけですよ。
いや、せめて水に強くしろと。
ああ。ラミネートだ。そうだね。うん。ヨーロッパの紙幣みたいに、ちょっとプラっぽい紙にしてくれっていう。
そう。
うん。要望を出す。
いやー、これは。いやー、結構、紙の管理ってお金かかると思いますけどね。
かかるよね。まあ、だから、今一番手軽でなんとかなる対策としては、食券の購入にレシートを出す。毎回領収書って形で、購入証明ができる形にしてあげる。
ね。
ああ、でもそうすると何枚使ったか分かんないか。
う
ん、
ああ、そうだ。結局、手渡したもんね。
ねえ、その領収書も選択しちゃうかもしれないしね。
いや、これはやっぱ無理なんだね、こういうものはね。
無理か。じゃあ、うん、まあ、システムを回収して、全部ペイペイ払いでってことだ。っていうか、まあ、現金に戻せばいいだけか。
そんなに得じゃないよ、と。
ああ。そうか。その食券10枚綴りを買うと、まあ、例えば1割引かれてると、うん、そういうような仕組みだったとしたらば、今後ちょっと割高になるかもしれないけどね。
そう。まあ、毎回食券を、あ、だから、そうか、自販機で買うの並ぶしと。
あ、そうです
ね。それでみんな買っとくわけね。
うん。
まあ、そうね。わかりますけど。
じゃあ、平安時代みたいに竹の棒に書く。うん。
水に強い。
水に強い。なんせ、今でも遺跡から発掘されますから。
ああ、すごいね。
しかも、紐で縛ればまとめられますから。
そうか。いいのかもね。うん、
いいですよ。食券ならぬ木管っていう形で。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月22日、レコードチャイナ。中国、マラソン大会で補給食を持ち去る。
おお。
中国蘇州市で17日に開催された環太湖1号航路マラソンで、選手2人がエイドステーションから補給食を大量に持ち去ったため、後続の選手がほとんど補給食を受け取れなかったとする情報がネット上で拡散しました。大会組織委員会は18日取材に応じ、選手2人の行動について、大会側は選手が持ち去ることができる量について制限を求めていないので、ルール違反ではない。個人のモラルの問題なので、記録を取り消すことはしないが、今後は再発防止に努めると回答したということです。
でもさ、
はい。
結構前の方走ってなきゃできないことだよね。
です。
じゃあ、実力者なんだ。
これ、まあ、音声メディアですけど、写真を解説するとですね、
はい、
ちゃんと本格的なマラソンの格好をしてます。
お
ちょっとぴっちり気味の T シャツと短パンというか、なんて言うんだろうね、レギンス的なもの。
あ、はいはいはい。
に、マラソン用のちゃんとクッション性の高そうなシューズを履いてます。
うん、
ふくらはぎも立派です。
お
でも、背中に透明のリュックを背負ってるんですよね。その中が補給食でいっぱいなんですよ。で、そんな男女のワンペアなんですよね。二人ともいっぱい持ち去ってるんですよ。で、周りの人が抗議してるみたいなんですけども、それを全然意に介してない形で、もうゴールに向かっているっていう。
すごい、ね、っていうか、リュック背負うんだっけっていう。
多分リュックは持ってきたんでしょうね。わざわざ。
もう別に背負っちゃいけないってことはないから。
ああ、そうですね。
普通は背負ってないってやつだよね。
多分、そのリュックは折りたたみ式かなんかでポケットとかに隠してたんじゃない？
ああ。
すごい本格的なリュックじゃないんですよ。簡単なやつ。
なるほどね。え、その、要はさ、普通は通り過ぎりながら取っていくものじゃん。
そうです。
止めずにね、足を。
そう。
でもこの人は開いてそこにガガガガガってもう詰め込んでるわけだ。
でしょうね。う
ん。
だからまあ、戦闘集団とかにちゃんといて、後ろにまだいっぱい人がいる、つまり補給食が大量に用意されている状況でいっぱい持ち去ってるわけですよね。
すごいね。
すごいよね。でまあ、そんなことは想定してないので、ルールにないと。
まあ、一人一個で計算したりしてるよね、多分ね。
まあ、多少余分はあったとしても、そんなに大量に持ってかれるとは思ってないですから。
まあ、ルール上は確かに書いてはない。
そうですよね。だってそんなに走ってる途中でいっぱい食べたらお腹痛くなっちゃうじゃないですか。
ねえ。この人たちはさ、ゴールしたんだね。
あ、そうですね。持ち帰ったってことはゴールしたんでしょうね。
いや、なんかそれでさ、ほら、リタイアだったら、こう、もう最初から取るつもりだな、だけどさ。
ああ、そうだね。
しっかり走り切っているっていう。ハンデを背負ってるわけだね。
そう、重量的なハンデ。うん、
そんなに豪華なものじゃないよね。
ないと思いますよ。いろいろあるけど、まあ、一番よく考えられるのはカロリーメイト的なやつでしょ？
そういうやつでしょ？
一本満足バーみたいなものですよ。
それを大量に持ってってもさ。
なんですかね？景気が悪いんですかね？
転売屋なんでしょう
か、ね、売るか食うかどっちかですよね。
まあ、そうか。ちょうど、うん、確かに食べ続けることもできるしね。
そうだね。保存食っぽいもんですよね。
うん。いやー、だから、少なくともやっぱあれだね。はい、手渡しだよね。
あ、そうだね。うん、ティッシュ配り形式にする。
あー、そうそう。それか、補給式だよね。だから、5個ぐらい並べといて。
ああ。
で、なくなりそうになったら、係の人がまた出す。
出す。
からそう全部出しちゃうとさ。
ああ。そうか、でも、あれだね、戦闘がすごい団子になってると。
ああ、それはまずいな。
なかなか行き渡らない可能性が。補給所をすごい長くして。
ああ、そうか。
めちゃめちゃ一本一本立てていくって形にする。
どっかで取りゃいいってね。
どっかで取る。
なるほど。
一箇所にまとめて置いとくからよくないんですよね。
そうか。
うん。
まあ、あとは価値のない、うまい棒とかにするだよね。
とても食いたくないものにする。走ってる時にうまい棒かよっていうね。ドリンクはどこだっていう形に。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月22日、神戸新聞。巡査、無断欠勤。
うん、
上司の生活指導に嫌気がさして仕事を辞めるため無断欠勤して東京ディズニーランドに遊びに行ったとして兵庫県警は22日までに神戸市内の警察署に勤務していた20代の男性巡査を本部長訓戒処分としました、
うん、
県警によると巡査は昨年8月頃からブランド品の購入やゴルフ、スノーボードなどの有効に充てるため約400万円の借金を重ねていました、
うん、
今年6月に上司に打ち明けて返済の助言を受けていましたが次第に辞職を考えるようになったと言います。10月1日に届け出なく欠勤し連絡も取れないため県警は巡査の捜索を開始。 スマホの GPS などをたどって、翌2日午前に東京ディズニーランド近くのホテルで交際相手と出てくるのを発見したということです。
うん、
県警の聞き取りに対し、巡査は、プライベートに踏み込まれて、お金の指導をされるのが嫌になったなどと説明。
うん、
無断欠勤をすればやめられると思ったとも話し、処分を受けた31日付で、依願退職したということです。
いや、最初から依願退職しとくよ。
結局ね。
一緒ですよね。操作しちゃったからね、みんなが。
まあ、その日までの給料は出ちゃうんですよね、きっと。
ああ。
31日ですから。
そうか、そうか。
うん、
まあ、ちょっとこれは、警官ですからね。
てか、なんで、じゃあ、打ち上げたんだって話ですよ。
ああ、ちょっと、ね、もしかしたら、つけてくれと。
はい、あ、肩代わりしてくれるかもしれないみたいな。
そう、上司だからと思ったら、なんか生活指導ばっか言われて、役に立たないんじゃねえかと。
ああ。それなのに、お前ちゃんと最近どうしてるみたいなことを言ってくる。
そうそうそうそう。
ちゃんとやってんのかっていうのが嫌になった。
そう。
うん、自分勝手ですね。結局辞めちゃったら借金返せないですよね。
ねえ。だから、うん、ちょっとこういうのは危ないよね。警官ですからね。
何ですかね。しかも遊んでるんだよね。
うん、
なんか巻き込まれて借金とかじゃないからさ。
意図的だよね。
普通にスノボ行ったりゴルフ行ったりしてて借金ですから。
まあ、ちょっとこの人は警官にするべきじゃなかった感があるよね。
慣れちゃったんですよね。だもしかするとこの交際相手がすごい金持ちなのかもしれない。だもう借金のことなんかどうでもいいみたいな。
ああ、
うん、
なるほどね。
だったらやめてもいいかなって思える。
そういう彼女ができたんでやめますみたいなね。
ああ。それもある種の詐欺だけどね。
お前、目的が一途じゃないな。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月22日、愛媛愛テレビ。警察官、警察手帳なくす。
うん、
愛媛県警の女性警部補が警察手帳を一時的に紛失し、発見した一般の人から落とし物として警察署に届けられていたことが分かりました。この女性警部補は今月7日付で所属庁訓戒の処分を受けたということです。県警によると女性警部補は今年8月下旬の午後に自身の警察手帳を紛失していることに気づき上司に報告。およそ1時間後、一般の人が警察署の受付に落とし物としてこの警察手帳を届け、回収されたということです。
うん、
警部補は、紛失に気づく45分ほど前に、両手で持った書類の上に手帳を載せていたということです。手帳は、制服に結ぶ紛失防止用の紐がついていますが、結んでいなかったため落としたと見られているということです。
書類を持ってって、書内よってことなのかな？
ですね。うん、で、多分書類と一緒にうろちょろしてるうちにどっかにポトッと落ちてしまったみたいな。
なるほど、ね。
でも一般の人が届けてるから書類持って外出たのかな？
ねえ、なんかよくわかんないよね。
ねえ。
まあ一般の人は確かに警察署になんか来た一般の人かも
しれない。
知れないけどね。
しかもですね、
うん、
これ別の報道によると、この一般の人が落とし物を届けてきてくれた際に対応した警官が所定の手続きを行っていなかったことが取材で分かった。どこで見つかったのかも把握できていない。通常警察が落とし物を受理した際には届け出た人に名前や住所などを書いてもらうことになっています。しかし県警によると今回届け出た人はすぐにその場から立ち去っていて落とし物を拾った際の詳細を確認することができなかった。手帳の悪用は現在のところは確認されていないということなんですよね。まあ大したことしてないからみたいな形で届けてすぐ行っちゃった。
まあなんすか、そこに落ちてたの拾っただったらちょっとまあね、確かに。
ああそうですね。
鉛筆落ちてましたよっていうと同じレベルっていうね。だけどまあ、あとはあれですよね。ああこれならよしよしよしと、何も記録に残さずにっていうのはね。
あ
落としてないことになれるからいいやみたいなね。
ああ、対応した警官が落とした人の知り合いだったりすると、
そうね。
うん、余計な気を使った可能性はあるよね。
なんかでも悪用されてたら笑う
ね。最悪ですよね、その場合ね、うん。本物だもんだって。最近ほら LINE のビデオ通話で偽の警察手帳を見せてくる詐欺みたいなのがよくあるじゃないですか。
そうだね。
本物だぜ今回はってことになりかねないですよ。
もうなんか 3D プリンターでなんかやられてるかもしれない。
ああ、スキャンして再現されてる可能性が。
うん、
うん。
そして偽物の方を返されてるかもしれないから
。本物だと思ったらね。今後悪用されていく。
なるほどね。やっぱ警察手帳ってのは古いよね。
お、
やっぱりなんか腕にこう埋め込むみたいなさ。
そうね。何らかの形で生体認証っていうことで。
手帳はないだろうって思うじゃん。
どうなんだろうね。今、どうも警察手帳はリニューアルしようっていうことで、話が進んでるらしいんですよね。
そりゃそうでしょ。生徒手帳じゃないんだからさ。
だけど、埋め込みにはならないですよ。うん。より安全性を高めましょうみたいなことで刷新をしようとしてるみたいですけど。
まあだから、落としちゃいけないものが多すぎんですよ、警官は。
ですね。警官しか持てないものですから。
集約して、拳銃につける。はい、こういうものだって、毎回銃を抜くっていう。ああ
銃口を向けると警察手帳が見えるっていう。
あれだね。銃口から、こう。はい、放射されて壁とかに映るっていう。
ああ。銃口がよく見るとプロジェクターになっているっていう。
これだったらほら、銃撃戦で銃抜いてるときに、同時に照明もできるわけだ。これ読めと。
映されてる本には見えねえよっていう。しかもさ、まあ、緊急の時にそんなこといちいちやってらんないしね。
はい。あ、じゃあ警棒でもいい。警棒にしよう。
そうね。警棒一部が開く形になっているっていうことで、パカッと開くと警察手帳っていう。
そう。
うん。
なんか、ちょっとそういう風にした方が、うん、あの手帳はちょっとさ、貧相だもん。
ですよね。
うん。
あとは帽子の裏に印刷されてるとかね。
うん、なんかそれあれだね、甲子園出場する高校球児みたいだけど大丈夫
思い出の写真が挟んでありますみたいな。
そこで土を拾うなみたいな感じになる。
タレコミいただきました。ロクさん、ハトムネさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月23日、読売新聞。コンビニで強盗。山形県のコンビニで10月に発生した強盗事件で、県警は21日夜、男36歳を強盗容疑で逮捕し、22日に送検しました。
うん、
発表によると、男は10月15日午前1時55分頃に、ローソンで20歳代の女性アルバイト従業員に対して、タオルを巻きつけた刃物のようなものを突きつけて、お金を出してくださいと脅して、現金16万円を奪った疑いです。
うん、
容疑を認めているということです。県警捜査一課によると、当時は女性店員一人が商品の品出しをしていて、客はいませんでした。男は店員に近づいて脅すと、二人でカウンターの内側に移動。店員は手提げ金庫の中から千円札10枚の束を16束、16万円分を出し手渡しました。男はその場で3束を返し、13束だけを奪って、付近に駐車していた軽ワゴン車で逃走したということです。
うん。
店員に怪我はありませんでした。県警は事件後10日間にわたって検問を実施、付近の住宅などへの聞き込みや防犯カメラの解析を行った結果、男が浮上し、県警は21日午前、男に任意同行を求め、自宅など複数箇所を捜索して現金を押収、容疑が固まったとして逮捕したということです。
現金あったんだね。
使ってなかったんですかね。
何なんですかね、さっきからちょっと返したりとか。
よくわかんないですよね。謎が多いですよ。
お金に困っていないって
そこまでじゃないってことなのかな。
そこまでじゃない。
13万でいいわっていう。
でも使ってないんだもんね。
あ、どうなんだろう。全部が返ってきたとは書いてないけどね。
まあそこのお金が一部発見されたら証拠だからと。
そうですね。まあ盗んでから逮捕されるまで10日間、全部は使い切らなかったのかもしれない。
いやーね。なんか、ちょっとこう、理由とかもちょっとよくわかんないし、なんかなんとなく、いやもう凶器もなんか怪しいよね。
ああ。
武器じゃないかもしれないもんね。
本物の刃物かどうかはちょっとわかんないですよね。
ハウルで巻いてるっていうね。
そうなんですよ。だから、まあ、なんか握ってこっちに突きつけてるなっていうのはわかるけども、本物かどうかはわかんないみたいな形じゃないかな。
棒みたいなもんならいいわけだもんね。
そうだね。うん。その突きつけられた側が危ないと思えばいいわけ
で。本当はスニッカーズとかかもしれない。手で溶けちゃったけどっていう、
ね。ああ。直前まで握ってたもんだからね。うん。それは手の熱で溶けますよ、スニッカーズはね。
ああ、でもこう、なんかこう、コンビニってそうね、やっぱり危険ですね、そう言われるとね。
そう、だから、コンビニでバイトみたいなのが気軽な時代ではもうないですよね。
ねえ、ちょっとこう、 まあ、いろいろ防犯は考えてるとはいえ。
とはいえ。
それはお金をなんかなくすっていうかさ、お金をこう置かないようにしてるだけでさ、
はい。
被害を小さくしようとはしてるけど、発生自体は防げてないもんね。
全くゼロにはできないからね。
やっぱりね、私あの肉まんの有効活用だよね。やっぱボタンを押すとあの肉まんがガーって向こうにこう、
あ
発射されるっていう。ホットフードたちがもう一斉に。射出されるんです。
前のガラスが開いて、ガシャンっていう形で飛んでいくっていう。
そう。あの武器はね、相当ですよ。
あちあちあちっとなればいいよね。うん。で、緊急モードで急速に温めが始まるっていう。
そう
だね。いつもよく見ると、肉まんの一番上の段だけ、ずっとあるな、みたいな。だからバイトした人だけが知ってんだけど、実はあれは防犯用なんだよ、っていう形でね。あそこだけ常に90度なんだよね、みたいな。
そう。
うん。実はあそこには空気銃が入っていてっていう。スポンと出ていく。
いやー、そういうね、やっぱ活用あると思うんですよね。
ありま、いいですよね、それができたらね。最近ほら、レジとか高機能になってるじゃないですか。
うん。
あそこにネットを射出する機能をつけておけば、ホットスナックを無駄にすることもなく。
そうだよ。なんか、今のレジってさ、タッチパネルみたいなの多いじゃないですか。
いっぱいありますね。
で、あと、こう、なんていうの？サイネージというか、うん、宣伝とかもガンガン流せるようになってるじゃないですか。
はい。
緊急モードを押すと、はい、あそこでこう、トランス誘導するってことですか、ね、画像とか、なんかマンダラみたいなのが回ってきて。
急にサイケデリックな映像が。
催眠状態に陥れている。
俺は何をしていたんだっていう形になってくれればね。
ちょっとこっからお金が出るんで見ていてくださいって言って。
あ、何何？見てると、あっという間に催眠にされてしまうっていう。
なんか、光が点滅してるなと思ってる、ね。もう、ダメですよ。
その場に倒れ込んでしまうっていう。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月24日、TBC 東北放送。フィギュアの箱を潰した男を逮捕。
あ。
24日の昼頃に、仙台市内のリサイクルショップで商品として置かれていたフィギュアの箱の角を潰したとして、男51歳が器物損壊の疑いで現行犯逮捕されました。
うん。
犯行を目撃した店員が男を捕まえて警察に通報したということです。警察の調べに対して男は、フィギュアが欲しかったが金を持っておらず、箱を潰しておけば他の人に買われないだろうと思ったという趣旨の話をして容疑を認めているということです。
ああ。
フィギュアの価格は合わせて3000円ほどでしたが、逮捕された際に男は現金を持っていなかったということです。
なるほどね。
まあ確かにオタク心としては箱も綺麗であってほしいみたいな。
だけど俺は気にしないよってタイプだね。
あ、そうだね。俺は長さえ無事ならっていう。箱なんか捨てちゃうねっていうタイプだったんでしょうね。
いや、なんかむしろこれで値下がりすると思ったのかと思ったんですよ、最初。
ああ、そうか。
うん。
傷あるじゃねえかってレジでごねればね。
だし、もうあれって同じやつでも値段の差って箱の違い、ね、箱か、みたいなあるじゃん。コンディションがさ。
ありますよね。リサイクルショップなんですから、A 級、B 級みたいな価値がつきますよね。
箱傷あり汚れありみたいな書かれちゃうとさ、
ですです。
ねえ、そっちかなと思ったけど、まあ、そっか、取られないようにっていう。いや、それはちょっと無理でしょ。そんなにね、力はないと思うんだよ、そこにね。
そうだね。だからまあ一見してわかるぐらい結構ベコっといったんでしょうね。
それで欲しくならなくなるほどだもん
ね。そうすればいいだろうと思えるぐらいは潰したんじゃないかと思うんですよ。
いや、それはよく、ほら、なんか、棚の後ろに隠す戦法みたいなのやる子供はいるじゃないですか。なんかで見たことあるな、あれ、こち亀かな、わかるけど、人気のないプラモの後ろに持っていくみたいなね。
ああ。
よくありますけど。
そうだね。まだ取り置きっていう概念がないからね。うん、
だこれもさ、人気のないコーナーに混ぜ込むしかないよね。
ああ、そういうのに興味がない人が集まる売り場に置いておけばいいんだよね。リサイクルショップですから、いろいろ家電とかさ、本とかもあるでしょ、きっと。 すごい場違いなところに置けばいいんだよね。
そうそうそうそう。何、うん、ですか、あれだよね。腹筋マシーンの横とかにね。
ムキムキのオタクが来たらどうするんですかっていう。
そうか。ちょっとな、うん、これは、まあ、わかるよ。気持ちはわかるんですけどね。ちょっとね。そうね。
まあだから、オタクはどこにでもいるから、どこに置いたとしても危険性はあんま変わんないですよね。
まあそうなると、もう箱自体を入れ替えるしかないよね。
なっちゃうからね。うん、だからまあ、明日買いに来るんで、取っておいてもらえませんかの一言が言えればね。
う
ん、
そうだね。
よかったんですけど。
まあそう言ったら店員も、いやこれ絶対売れないから大丈夫ですよって言ってくれたかもしれない、
ね。ああ。
ずっと売れてませんから。
こんなん買うのあなたぐらいですよ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月24日、テックインサイト。ジュエリーを盗まれた女性店員。
おう。
マレーシアの化粧品店の女性店員18歳が自分が身につけていたジュエリーをいつの間にか客に渡して盗まれたと警察に被害届を出していることが明らかになりました。
うん、
この店員はブレスレットやネックレス、指輪などで計4000リンギット、約13万9000円相当の被害に遭いました。
うん、
警察の発表によると現地時間14日午後4時頃に容疑者とみられる女が化粧品店の女性店員に近づき店内の化粧品について尋ねました。
うん、
その後容疑者が世間話を始めると女性店員は無意識のうちにジュエリーを手渡してしまいました。
え？
犯行の様子は店内に設置された監視カメラが記録していて、店員が自らネックレスを外して容疑者に手渡す様子がはっきりと映っていました。店員はこの容疑者とは過去に一度も会ったことがないと明言し、催眠術をかけられたと主張しているということです。また監視カメラの映像からこの容疑者がシティ・ロハニ・アフマド42歳であることが特定されました。この地区の警察の所長は声明で、被害者を騙して宝石を手放させたと見られる容疑者を積極的に追跡していると述べました。なお、マレーシアのニュースメディアでは、2019年11月27日にも当時63歳の女性が催眠術による詐欺に遭ったと報じていて、容疑者として同じシティ・ロハニ・アフマドが浮上していました。
うん、
シティは2016年から同様の手口で詐欺や窃盗を繰り返していますが、依然として容疑者の逮捕には至っていないということです。
ほら。ほら、あながちコンビニで催眠にかけるのも非現実的ではないですよ。
ああ、催眠術本当に効くんだっていうことですよね。
で、この人監修のもとね。
ああ。システムを作る。こいつ泥棒ですから、そっちの気持ちもよくわかってるから。
そうそうそう。
うん。
いや、すごいね。
これすごいよね。自分から手渡してるんだから、それは窃盗とかにはならないだろうっていうことになるのかな。
でもあれでしょ、どうせなんか、あー、首の周りが息苦しいですね、みたいな。取っちゃう。
身につけてるものを取り外したくなってきましたね、みたいな。
いやー、すごいね、でも
これ。そんな本当にできるのかね。でもね、少なくとも2016年から同様の手口を繰り返している。
前科もあるんだ。
そして今年もっていうことですから、前科があるとは書いてないですよ。
あ、捕まってないからね。
そうです。
だけど本名分かってんだよね、犯人の。
ですね。だからまあ、マレーシアがどういう監視カメラの運営をしてるのか分かんないけども、本人は特定できてるんですよね。
でも捕まんないんだ。
捕まんない。
捕まえようとすると催眠術で逃げられる。自分に手錠かけてどうすんだバカ者みたいな所長に言われるっていう。
そうか。だから、見つけた警察官がいることすら分かってない可能性があるよね。
そうなんだよ。うん、
今あったことをすべて忘れますみたいな催眠をかけられていたら。
でね、警察手帳を渡しているっていう。さっきのもそれだったのか。
ああ。よかったね。この、見つけたのがこの人じゃなくてね。
いやー、一般の女性ってのさっき怪しいな、あれだ。
あー、マレーシア人だったんじゃない
のか。でもこれあれですよね。日本の警察だったら、はい、絶対にあだ名をつけてるよね。
はい、あー、そうだね。マインドコントローラーみたいな名前が。
そう。メンタリストなんとかみたいな。
タレコミいただきました。ロックさん、ゾンさん、アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月25日、毎日新聞。住居侵入、男を逮捕。福岡県太宰府市の住宅の敷地内に侵入したとして、県警は25日、男性37歳を住居侵入容疑で現行犯逮捕しました。 男性は他人の家の敷地内に侵入するのが趣味で、これまで1000回以上は入っていると話しているということです。逮捕容疑は25日の午後1時頃に男性46歳方の敷地内に侵入したとしています。男は容疑を認めた上で、人に見つかるか見つからないかという手に汗握るぐらいのドキドキ感を味わうことでストレス発散になると説明しているということです。自宅の庭に男が侵入していることに男性と妻が気づき110番していたということです。
いやーすごいね、
いろんな趣味の人がいますね。
ねえ、これだからメタルギアソリッドマニアだね
自称スネークっていうことだ誰の指示も受けていないのに
勝手に潜入ミッション
手には段ボールを持ちっていう形でね、うん、とっさに隠れていた可能性もある。
いやーこれはな
ー、スニーキングミッションマニアですよね。
うん、まあだから当然そういうゲームはやってるんでしょうけど、そんなものじゃ飽き足らず、
まあ、皮膚感覚がないですもんねゲーム。
そうだよね、
うん、まあ、肌でヒリヒリ感じるスリルが欲しい。
もうちょっと待ってもらえばもしかしたら VR でね、
ああそういうこともできたかもしんないね。うん、うん、家にいるのに他人の家にいるみたいだっていうい
やーこれはちょっとどうしようもないね、趣味と言われちゃうと。
そうだね、これはもう行動することでしか満たされないわけですもんね。
なんですか、だからやっぱあれだよね、はい、しっかり工作員に仕立てるしかないよね。
ああ、なんか役に立つ形にするしかないですね。
潜入が本当仕事になるようにならないと。
スパイみたいなことですよね
いくらでも潜入してこいと。
ああ。だから侵入することが好きなだけで、忠誠心とかないんで、
そうだね、
結構簡単に裏切ると思うんだよね。うん、
情報も取ってこないっていう、ね。
来ない。入って帰ってきちゃうっていう。役立たねえ。ねえ、だからこの人が満足しつつ、なおかつ社会の役にも立つみたいな、うまい、こう、隙間が見つかるといいんですけどね。
なんですかね、だからあれだよね。
はい。
セキュリティブリーチを見つけるみたいな人だよ、ね。
ああ。セコムに入社って形でね、うん。うちの社員がこっそり侵入しますので、見つけられるもんなら見つけてみてくださいっていう形にして、ほーら見つかんなかったでしょ、はい、セコムしましょうねっていう。
そうそうそうそう。
形にするか。
うん。
専任の侵入員がお邪魔しますっていう。
まあね、ハッキングだってそういうテストはあるからね。
あ、ホワイトハッカーですよね。
そうそうそう、そ
う。
う
ん。
だって盗まないから、この人は。ホワイトで。
あ、そうだ。入れれば満足ですからね。
そう。
そのうちセコムからも見つからなくなるっていう可能性が。でもそうすると、防犯技術は向上しますから。
いやー、すごいことなんじゃない。この人がね、見つけられたらすごいみたいになれば。まさかの高額迷彩ですかみたいな、
ね。あー、こんなところに本物のウォーリーがいたっていうことになる。では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
11月27日、愛知県、午後3時30分頃。中年男性が児童に対し、相撲取ろうぜと声をかけてきたということです。
ああ、あるね。
うん、
昔だったら全く問題ないけどね。
ああ、そうね。おおらかな時代の公園とかだったらば、相撲を取っていたかもしれない、ね。
まずは相撲だろうと。
仲良くなるには相撲からだっていう。う
ん、確かにね。
そうね。突っ張りの数だけ仲良くなれるよっていうことで。うん。今やね、いきなり相撲に誘ってくるのは、不審者かカッパぐらいですもんね。
カッパね。
うん。11月28日、北海道、午後1時30分頃、一般住宅に、ヤクルトの業者を名乗る男と女が訪問してきて、ヤクルトです。健康調査をしています。家族構成を教えてください。などと聞いてくる事案が発生している、ということです。
ああ。
ああ、今流行りのやつですけど。まさかヤクルトにまでなりすましているとは。
そうね。まあ確かに入り込みやすいよね。
まあヤクルトと言われれば、
うん、
アンケートに答えるともらえるかもしれないもんね。
そうね。大体置いててくれるよね。
ねえ。
でも、やっぱ格好見ないとね、ちゃんとやっぱヤクルトっぽいあれ着てないとダメだよね。
ちゃんと紺の上下を着ているかと。
そうそうそう、そう、うん。
帽子を被っているのかと。
うん。
うん、自転車は重量級かと。うん、
そうだね。
ですよね、うん。でもこれはだからヤクルトおばさんの世間のイメージを悪用してるわけです。
完全に悪用してるよね。
絶対いい人に違いないじゃないですか、ヤクルトおばさんは。うん、 ねえ。
そこは本当迷惑だよね。
迷惑ですよ。これはもうだからヤクルトが CM で言った方がいいですよ。
あ、こうやって入ってくるやつは全部嘘ですと。
そうそうそう。せちがらい世の中だなっていうふうに思いますけど。
いやー、そうだよね。だから、ヤクルトでは全員、社員証を出しますみたいなこと。
そうね。ガス会社とかそういうのちゃんとパンフレットに書いてあるけどね。
いやー、それ本当はもう顔を覚えるような仲じゃなきゃいけないんだからっていう、
ね。あー、そうか。毎日尋ねてはヤクルトどうですかっていう風に顔を覚えてもらって初めて契約だっていう。
本当はね。
だからまあ、インフラ系の質問してくるっていうなりすましはよくありましたけど、まあこれはヤクルトっていう一般企業にまで入ってきたと。
で、家族構成とかいろいろ聞いて、はい。なんか、騙せそうなとこ探るわけだ。
そうですね。
うん。
だお宅には、一月に何パックセットがいいですよ、みたいなことを言いながら、しめしめ、なるほどと。ここにはご老人がいらっしゃるみたいな。
なるほど、なるほど。
いうのを聞き出そうとしてるんでしょうね。
ああ。いくらでもね、それを使って、また他の業者みたいなのが来るわけでしょ、どうせね。
そういうことですよ。後日、ヤクルトおばさんを装った強盗が、みたいな。うん。ヤクルト1000で窓を破るみたいな。剛速球って形でね。
いや、ちょっと、これはね、やっちゃダメですよ、この。
よくないですよ、ね、おばさ
ん
は。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけど。
はい。
今週はいかがでしたか？
いや、催眠術で、こう、盗むやつもいましたし、あとは、ヤクルトおばさんをね、装う詐欺みたいなのもありましたから、はい、なんかもう本当にこう、騙されるものが、周りに、うようよしてますよね、と。
ああ、そうですね。好きあらば騙してこようとしてるやつがいっぱいいるってことですね。
そう。で、こうなると何なんですかね。やっぱりディープフェイクをさ、見破るじゃないけどもさ。なんかやっぱこっちにもなんか必要ですよね。防御が。で、例えばそのさっきの催眠術をかけようとすると、そのかからない帽子をかぶっておくとか。
それは何ですか？頭に銀紙を巻くみたいなことですか？アルミホイル巻いとけば電波から守られる的な話ですかね。
いやー、まあそれだとちょっとさ、ちょっと漫画的なんで、例えば、うん、シリが反応してくれるみたいなさ。
ああ、こいつ怪しいぞっていう。
その質問に答える必要はありません。みたい
ないや。そうね、う
ん。そう。なんかあると思うんですよ。そういうパターンみたいなのをさ。そこをディープラーニングしてね。
なるほど。
AI が。このパターンはあれですよ、と。
なるほど。
うん。
そ
う
デジタル SP みたいなやつがいるってこと
ですね。あ、そうそうそう。で、例えば、ヤクルトレディを装った人が来た時にも、うん、ビーンってこう、通知が来て、
お、
靴を見てくださいと。
お、
ヤクルトレディは必ずスニーカーですと。どうですかみたいなとか。見分ける方法とかを教えてくれる。
なるほどね、
うん。
でもそれは、例えば全く新しいタイプのやつにはなかなか対応できないですよね。
まあ、ちょっと経験値も、まあ、でもさ、例えばこういう質問をしてみてくださいとか、逆に、こう、は教えれんじゃないですか。今までのやっぱり前例があるからさ。
そうだよね。うん、そのレターパックで現金送れば詐欺ですっていうのと同じで。
あ、そう、そういうの、そう、そういうのと一緒で。
うん。必ずこういう風な対応をすることで確率を下げましょうっていう。
うん。
うん。それはあるかもしれない。
一旦家族構成は、嘘をついてくださいと。
そうだね。
まずは家族構成 ×2 でいきましょうみたいな。
ああ、大家族ってことにして。
8人家族です。
いつも誰か1人いますっていう形にして。もう留守の時間は一瞬たりともないっていうことにしておけばね。
とかね、わかんないけどさ、そういう、ちょっとこう、なんかいやね、例えば職業聞かれたら、もう全員自衛官と警官ですみたいな、そういう。一旦答えましょう。
そうだね。うん、その、警察関係か、格闘家ですよね。うん、今年、ライジンに出ましたみたいなことを言っておくっていうことにして。
とか。え、うん、うん、いや、別にもう、それは、そういうアドバイスをしてくれたらさ。
そうですね。でも、うん、全くシリが関係ないね。
もうアップルウォッチが教えてくれるんじゃない
そう、事前のトレーニングっていう意味ではね。うん、その場でシリが対応する必要があんまないですよね。
聞いたことを逆に答えてくれるって。
ああ、だからまあ、やりとりをいつも必ず録音するのと同じですよね。
いつも立ち上がってるって
こと、ね、そうそうそう、うん。もう知らない人が訪ねてきたらば、まずデバイスを立ち上げるって形にする。
いや、あれだね。やっぱりスマートフォームだよね。もうピンポンの時点でさ、立ち上がるんだよ。インターホン。 アレクサかもしんないけど。
ああ。
立ち上がる。
そうだね。
どなたですかみたいな。応対してくれる、まずは。
ああ。だあれだよ、あの、役所が配ってるさ、高齢者の家の電話に取り付ける装置みたいなものでさ、
あ、
なんか電話かかってくると自動で応答して、全部録音してますよ的なことを先に言ってくれる機械みたいなのあるじゃないですか。
ああ、あるね。
あれと同じですよね。まず人が対応する前に機械が対応する。
そう、インターホンが頭いいっていうね。
そうですね。
うん
うん、ピンポンは iPhone がやるべきですよね。
そっちの iPhone がね。あの、特許侵害になるからね。iPhone って言わないとね。
言わないといけない。
あの、この前あったじゃないですか。AI おばあちゃんみたいな。
あ、ありましたね。
あれと一緒でやっぱインターホンにいろんな AI を突っ込んどいて。
うんうんうん。
時間稼げモードとかさ。
すごい腰が痛いふりをするとかね。なかなか立ち上がれないっていうのを、すごい雰囲気出してくる AI おばあちゃん。
とかね。
うん。
まあね、まあちょっとでも、スマートハウスとかスマートなんとかってなんかそういうのに活用すべきだと思うんですよ、
ね。まあまあね、防犯には役に立つと思いますよ、
う
ん。
そう。
あの、いきなりレンガで窓ガラスを破ってくるようなやつ以外は。うん。
それはちょっともう違うモードが立ち上がる。
でも物理だからね。うん。窓ガラスにフィルムを貼るとかそういう対策が必要になってきますんで。
あれじゃない？
はい。
ここだと思ったところが実はトリックで。
あ、
閉じ込められちゃうみたいな。
一箇所セキュリティがすごい甘い部屋があるっていう。
いや、そうそう。破って入ると落とし穴っていうね。
ああ。戦国時代みたいなね。わざと攻めやすい門を作っておくみたいな形ですよね。
ここはおばあさん一人でインターホンもないぞみたいなところに突っ込んでくる
あ。そうすると床がパカッと開いて。あっちゃーってことになるっていう。
すごい。スマートハウスです、ね。
普通そういうとこはパニックルームとかを作るべきですけど。
あ、
そうか、うん。積極的に捕まえに行くっていう形ですよね。
帰り討ちモードがあるから。
ああ、忍者屋敷だっていう。
そう。
一周回って時代が戻ったなっていう。
やっぱ昔は良かったよね。
良かった良かった。天井から槍が落ちてくる方がいいよね、やっぱりっていう。
そう、視覚的に怖いもんねっていう。
ああ、そうだね。外から見える形でもう刃物がいっぱい吊るしてあるとかっていう部屋にはなかなか入らないもんね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。